では乾杯しましょう。
はい、
はい、乾杯。
乾杯。
そうそう、そういえば、
はい、
なんかお二人で誕生日に、はい、なんかライブ行くとか言ってませんでした？
そうそうそう、松本さんの ね、 ね、そう、誕生日10月25日に、はい、たまたま調べてたら、うん、その大阪の万博、元万博公園か、
元万博公園、
万博記念公園、うん、いわゆる、ね、
吹田のね、
吹田のね、うん、そこで音玉エキスポっていうロックフェスがあって、うん、まっちゃんの大好きなキリンジと、うん、僕の最近ハマってる大貫妙子さんがフェスに出る、しかもまっちゃんの誕生 日、
誕生日、
これ行くしかないやろっていうことで、う
ん、仕事を調整できたんですね。
できた
強引に調整
して、強引に調整しました個人的理由で
誘って、でなんかね、その
よかったよかった、
そう、音玉エクスポって、うん、2005年からスタートしてて
20年やってるってこと、
そう、
すごい、これ
ね、普段はまあ間空いてたのかもしれないけど、普段はゴールデンウィークぐらいで、うん、で泉大津フェニックスっていう会場が多かったんやけど、今回はなんか理由とかそういうのは書いてないけど、うん、秋になって、うん、でその吹田の万博のね、
の万博でね、うん、確かに泉大津でねフェスやってたわ、それがおとたまやってんね、
そうそうそうね、
なるほど、
僕もね名前だけは聞いてたんやけど、うんうんうんうん、たまたまね、そう、大貫妙子さんもねこうデビュー50周年なのよ。
あ、そうなんや、
うん、それで東京のライブがあって、それもう2回ぐらい抽選落ちて、
はいはいはい、
でも見たいなと思ってそれで調べてさ、
なるほどね、
最高やったよね。
あ、最高でした、
最高でした。
お天気も良かった、
いや
お天気はね、
よくなかった、
お天気の話もちょっとお用意させていただきます
んでそうなのよ、悪かった、まあ途中で ね、まあ、ね、悪かったけどね、まあ、
それもそれでね、まあまあまあまあ、いい思い出 で、 で
僕なんかあれなのよ、岡本太郎の太陽の塔を初めて見たから、
そうなん
よ、そっから感動して、
エキスポランドも行ってないですか？
行ったことないやろ、
行ったことない、
うっそ、
行ったことない、
そ
っ
か、
行ったことない、
あ、じゃあ、うん、もうもろもろ
もろもろすごい、はい、
そもそもフェスとかってお二人行くんですか？あ、この前なんか沖縄で
野外ライブ、ね、ね、うん、行ったというか、まあ、うん、あのホテルのバルコニーからこう、うん、やっとるわと言ってみたくらいで、うん、
あんまりイメージがないな、うん、
あとまあ騎士団万博とかなんか行ったけどあるのと、あとまあ、うん、なんだ、あの大阪でやってるやつなんだっけ、サマソニ、
うん、
あ、
はい
はい、サマソニもまあ行ったことあるかな、
うん、
ぐらい、
うん、サマソニとか、
フジロックは僕行ったことない、
フジロックは俺もない、あとはね、そう、ビルボードライブとか、
それはフェスかな、
それフェス、
あの、
それね、前まであって、コロナでなくなったけど、
ね、
結構ね、ブルーノートもフェスで大きくやってて、赤レンガの
横浜、
ね、はいはい、
それだからフェスって言ったらフェスやけど、ちょっとちょっと、まあまあまあ、でも屋外、屋外か、
屋外でも、
なるほど、ね、
ビルボードの時はもうどっしゃぶりやったよ、
あ、そう、
どっしゃぶりやったけど、その時ローリンヒルやったのよ、
あ、それは見たいね、
TLC の後のローリンヒルで、もう絶対見たかったから、うん、ビッシャビシャになった、
そんなもんですよ、もうくたびれて帰ってきますよね、
いつ頃それ、
それも10年ぐらい前かな、
まだレフトアイは生きてた、
あ、
もう亡くなった後、
うんうんうんうん、
あ、そうかそうか、なるほどね、僕も騎士団万博の時土砂降りやって、うん、ずぶ濡れになってみたいな記憶がある
なんだろう、つきものなのかな、
いや僕ね、僕結構晴れ男なんやけど、うん、フェスに関しては、うん、雨男かもしれないごめんやけど
途中まで調子が
ったけどね、
途中まですごい晴れてて、
最初僕ら着いた時にちょうど長岡亮介さんがソロでね、うん、ギター、え、
ソロだったんですか、
そう、ギター一本でやって
はって
、
へ
ー、で、
うん、浮雲
、そう、ほんで、キリンジがね、その後
そう
あって、キリンジもね、最初全然ね、うん、天気持ってみたいな感じで言ってはったけど、うん、最後の1曲ぐらいのところからね、ポツポツポツ来てね、
おや、
うん、ザーって結構降ってきて、
うん、
で坂田くんはやっぱり何でもちゃんと、うん、準備する人やから、うん、あの一応なんかゴアテックスの上着みたいなの着て、
はい、
それで雨用の帽子みたいなのピッてかぶって、うん、足元もなんかあの雨でもいいような靴履いて、ね、はい、何やったらまだあのナイロンパンツも持ってきてるんやみたいなこと、
うん、
完璧やったけど、僕はもう完全舐めてて
無防備
やけど、まあ、一応ちょっとあのパッカブル の、うん、あのジャンパーだけ1個持ってて、
う
ん、
そう、あの
前にね、コラボで作ったやつを持ってて
うん、うん、
まだそれだけ持ってたんやけど、うん、もうそんなんであの いけるような雨じゃなくて、結構ザーって降ってきて、
やっぱ髪の毛濡れるとしんどいからね。
そうなんよね。そう、
も
う
冷えるしね。そうそう、
だからフードつかないとね。
そう、ほんで坂田くんにちょっと立って付き合ってもらって、エキスポのあのほら、あれがあるやん、モールみたいな。
ありますね。
あそこはちょっと戻ってもらって、ララポート一回一緒に戻ってもらって、ほんでなんかポンチョみたいなの
買ってね。すぐね、でも入り口にアウトドアや
ったから。そうそうそうそうそう。なんかめっちゃそれもそのポンチョパッと買いに行って着る感じも含めて、なんかお互いの感じ出てるなと思って、坂田君はバッチリ用意してきて、僕はその場合わせでちゃんとできるみたいな、
ね、うん、ほんでまだね戻ったらね、
ちょっと雨が
雨やんでね、ちょっとあれみたいな、
あれってあるある、
う
ん、
そうそうそう、
でも、ね、最後の方めちゃ
降ってきて、最後ね、ほんでザーッと降ってきて、結構あれなかったらもうちょっと、
いやなかったらいてられへん、
いてられへんかった
ね。そうね、最後までね、夜は冷えるし、
そう、
じゃあ大貫太鼓さんも、
もう見たよ、
ね、
そう、
ちょっとその話は順番にいきましょうか、
うん、聞きたい聞きたい。
まずじゃあその、ね、長岡亮介くんがね、面白かったのが、フェスなんでね、こうステージが2つあって、そこの A ステージ B ステージを行ったり来たりしながらこう演奏するわけで、で、あの曲この1個ステージが終わったら、サウンドチェックが入るね。
そうそうそうそう。
そんでサウンドチェックがある程度整って、その長岡亮介さんがサウンドチェックでオアシスの、なんだっけ、
ドントルック
バックインアンガーをやって、でちょうどその、ね、その日に
東京で
そうそうそう、オアシスやってたから、はいはい、めっちゃなんか盛り上がって、
へー、それすごいな。
どういう盛り上がりか、
最後ちょっとだけ大合唱みたいな、
そうそうそう、
サビの部分
で、うわ、憎いな、
いや憎いっていうかね、そう、ほんでそれでサウンドチェックは曲が自分の ライブが始まるときに、じゃあ今から僕自分の曲やりますけど、さっきほど盛り上がらないと思いますけどって言ってて、めっちゃ面白かったよね。
なんかね、僕初めて、あの存在も知ったし、ね、東京事変のギターとか、それ知らなかったから、なんか緩くてさ、なんかいいよね。あとめちゃくちゃうまいし、ギターも。
ギターね、衝撃的にうまかった
ね。アコースティックとエレキとね、
あのエレキの時の演奏とかどうやってるのか分からんけど、すごかったよね。
ペトロールズで前に行ったね、曲を。
そうそうそう、
ね、
そう、歌も上手やし、
歌も上手やし、余裕あったね、
かっこよかった、
余裕ありますよね、
あれはモテるよね、
色気ある、
一番モテるんちゃう、知らんけど、
知らんけど、
知らんけど、
知らんけどね、
知らんけど、
まあ素晴らしかった
ね、うん、そう、ほんでまあそれが終わって、キリンジがね、
そう、
あ、その後
キリンジがね、またサウンドチェックがものすごい凝ってしてたよね、
すごい長いのよ、
そう、
4人編成
で、ね、4人編成でね、うんうん、だからまあ本人と、お兄さんね、堀込高木さんと、だからベースとピアノと、それからギタードラムだ、ドラムだ、
まあ、そうそうそう、バンドマスター、
そう、バンドマスターみたいなね、感じで、そんな4人やけど、まあ4人であんな分厚いね、演奏できるんやなっていうぐらいすごかったよね。
サウンドチェックもすごい長い、
すごい長いね
すごいな、
サウンドチェックと本番と一緒ぐらいちゃうかな、ね、
そんなに、
いやそれは嘘やけど、
でもそこまで見られるのもフェスの醍醐味ですよね。
そうそうそう、そう、
裏側、
でやっぱりね、なんかそういう感じがすごいしただ
よね。坂田君も言ってたけど、やっぱりその、それぞれのバンドのまあ、音楽に対する考え方というか、がそのサウンドチェックですごいよく分かって、ね、面白かったよね、
面白かった面白かった、
もう全部当たり前全部ガラッと楽器入れ替えるから、ね、
すごい面白かった、そうですね、
そう、ほんでまあ音の趣味もやっぱりね、バンドによって違うから、言ったらキリンジと大貫太鼓ではその PA の人の多分タクの全然違うと思う。
ボーカルの声量ももちろん違う
し、全然違うし、
ドラムを聞かして低音聞かしてほしい場合もあれば違うからさ、
ね、そういうの結構ね、現場でもうちょっと これもらっていいですかって、ね、
まあ、曲の途中もやるしね、
そう、そうそうそう、ね、面白かったよね、まあ、フェス行き慣れてる人から普通の話かもしれないけど、僕らあんまりね、
いやでも新鮮新鮮、
なんかこうデカ箱だったら見れないじゃん、
確かに、
結構ね、
そうなんよ、
まあ言うたら砂の丸広場ぐらいの
和歌山城、本当にそんなもん、
そんなもん、そんなもん、そんなもんよ、
肉眼ではっきり見えますね、
俺らめちゃくちゃ近いよ、
そうよ、もうほんまにね、普通のアリーナのやつやったら一番いい高い席みたいな距離で、マジかって感じだったね、5、6メーター そんな感じ5、6メーター
だった。いい席、
いい席って席もないけど、ね、なんやけどさ、
スタンディングで
芝生でね、
エリアだけ区切られてる、
区切られてない、
区切られてないよ。
そうなの？
ほんで A ステージと B ステージもこう両方一緒に見れるから、うん、キリンジの A 場所取りながら長岡亮介こうやって見てたもんね。
そうそうそうそう、
そう、うん、あ、なんかいいですね、初心者にも行きやすい、
めちゃめちゃ良かった、
めちゃめちゃ良かったよ ね、うん、ね、なんかすごいねリラックスした雰囲気で楽しかった、
う
ん、
楽しかった、
楽な感じで、あれ天気良かったらもっと
最高やね、悪いのもいい思い出、そうそう
そう、坂田君とビール一杯ずつ飲みながらね、
うん、あーいいですね、お伺いでね、良か
った、ピアノの人最高やった、
ね、そう、キリンジのピア、うん、最近ちょっとキリンジがその多分あのバンドメンバーガラッと変わって、うん、前の前のアルバムぐらいが変わって、うん、そのね、なんていうの、小田智美さんかな、うんうん、すごいね、すごい、最初からちょっとなんかただならぬオーラが出てて、
サウンドチェックからね、
サウンドチェックからやってて、うん、で裸足でね、うん、裸足で珍しいのピアニストで裸足って、うん、なんか
あ子供いだよね、
うん、ちょっとね、ちょっとね、挙動不審というかな、キョロキョロキョロキョロしながら演奏する人で
女性ですか、
そう、
でもやっぱいろんなチェックしてんのかな、
分かんない、足で何やろ、ペダルの感覚なんかな、
そうじゃない、うん、
いやすごい
な、ねね、キリンジ聞きたい、ね、なんか思
い出に残
ってる曲、いや
ほんでその、うん、結構ね、うん、あの割とお兄さんの曲なんやけど、うん、最近のその新譜からかなと思ったら案外そうでもなくて、結構古い曲というか、うん、弟さんが脱退した後の曲とか、うん、あと何やったらその昔のキリンジの時のね、うん、曲とかもやってくれて、うん、でドリフターっていう曲があって、うん、あんまりで僕ライブでやってるの記憶がないんやけど、すごいいい曲で、あれ4枚目のアルバムの曲だわ、うんうん、
ちょっとまったりしたね、
まったりしたすごい歌詞も素敵な曲なんだけど、それをライブでやってくれて、うん、僕ちょっとね、もう坂田君の曜日明けてもうボロボロに泣いてて、実は
雨じゃなくて
雨はまたその時
ってなくて、
でも泣けてきてさ、
いやでもね、
胸にもうほんま迫る
演奏かね、泣けてきたよね、
泣けてきたやろ、
俺も泣けてきた、
まあ、僕らまあちょっと最近涙もろいけど涙腺が緩い年代に突入してるからちょっと揺さぶられてボロボロ泣くんやけど、それにしたって僕はもうすごいやっぱりずっと好きな曲やから、それ生で聴けて、しかもあんな演奏、いい演奏で、
そうなんよね、うん、でそのさ、一人一人の楽器がものすごい立ってるよね、
そう、
素晴らしかった、あれ
だから本当なんか結構ね、僕ね、ほんあの聞きながら坂田君ありがたいなと思って、うん、いやなんか自分のそのキリンジ人生の一つのなんかピーク迎えたなこれとか思うぐらい、いやずっと好きで来て、うん、もう言ったら30歳ぐらいの時からずっと好きで聴いてきて、うんうん、それのなんかね、一つのピークを迎えたなと、
集大成あった、
集大成あった、
あよかった、
それぐらい良かった、
ね、素晴らしかった、
誕生日に、
誕生日に
あれは良かったよ、ね、よかった、
ありがとうね坂田
君、いやいやいや、こちらこそこちらこそ、そ僕もそういうんじゃないと行ってないから、うん、
あそうかそうか、うん、ね、
うん、
ねえ、うん、
本当に
ええやん、
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 でそれちょっとじゃあのドリフターをね、
はい、聞きましょう、
アルバムバージョンですけど、
本当に良かったよ、
うん、そんな良かったんですね、
いや良かった、ほんでさっきのね、うん、その小田智美さん、
小田智美さんね、ピアノのね、
うんうんうん、
なんかどういう人かなっつって二人で話してて、うんうん、で調べたら、うん、坂本龍一、はい、渋谷圭一郎に続く、うん、芸大作曲家卒業の、うん、非クラシック系アーティストっていう、
東京芸大、
そう東京芸大です、うん、作曲家、
うん、
を卒業して、
卒業して
でもクラシックに行ってない人、
なるほどね、
うん、
あすごいね、
すごい
ね、すごいね、そう並んでるのがすごいね、
すごいすごい、
ね、ソロ活動もやられてるし、うん、クラックラックスっていうバンドもやってる、
あそ
うなんや、うん、でキリンジとでウーアもサポートメンバーなんだって、
そうなんや、
だから僕ら の、うん、そのキリンジの次の次がウーアやったやん、うん、まあ、それもやってるみたい、
そうなんやね、
うん、
なるほどね、
だからまあキリンジがメインってわけでもない
ないんだよね、
ない、
うん、
でもね本当にもうただものじゃないなこの音はと思ったもんね、
思った思った、
ね、うん、
でも僕のあれかなと思ったけど、まっちゃんも同じこと思ってて、あやっぱそうか、
うん、
ね、で調べてやっぱそうか
と、ほんで言ってた芸大とか出てるタイプ、ね、
そうそうそう、
あれはとか、まさにそう
やったね、あれはなんかクラシックなことちゃんとやってないとああいう風になんないよね、
できないよね
っていう、なんかプロでもないけど そんな感じしたよ ね、素人でも分かるというか、
うん、あれはすごかった、
ね、でなんかさ僕らの周りもさ中国人の人、うん、 カップルとかいて、うん、
いた
ねえ、
でそうそうそう、ね、また来年中国でライブやるとかっつってて、うんうん、で調べたら結構ね韓国でも一昨年かな、うん、フェスとかに出てて結構人気あるんだってアジアで。でその、うん、その一昨年に出たアルバムでも、うん、その韓国の人とコラボの曲出してたりとか、やっぱりその韓国の、まあ、シティポップというかポップス、うん、カルチャーでやっぱりこう
ね、うん、ヨンヨンっていう女の子がさ、うん、ラップするし DJ もする子があるんやけど、うん、彼女とかあのキリンジの曲で、うん、韓国語でラップしてる曲とかあるよ。
本当、うん、やっぱりそういう広がり方してんだよ ね、
ね、うん、すごいわ、
すごいわね、うん、いや素晴らしかったね。
いいですね、一緒にその感動を共有できるっていうのもこのタイミングで、
いやいや本当に
仲間がいるっていうのも本当に泣けてきますよね。
ありがたい、ありがたい
ね、こちらこそ本当その誘ってもらった誕生日でさ、
それでさ、うん、その後の大貫妙子、そうそう素晴らしかったよ
本当に。またこれがね、またね、今度は6人7人編成だね。
そう
7人編成で、
ドラムベースギター、うん、それからキーボード、うん、でからあと誰、キーボードと
ドラムギターキーボード、うん、あとなんかこう
シーケンス、
そう
シーケンスって言ったってね、うんうん、これ今5人だ、あれもう1人は歌手、もう1人は7人おった、6人おったよ。
パーカッションかな、
パーカッションなかった、
え
パーカッションか、ごめん、どんな
ピアノ2つ、
あ、ほんでグランドピアノ、
あそうだね、
キーボードとグランドピアノだね、
そう
だね、うん、外人の人だったらピアノ、ね、
そう
そう、
だからその結構な、だから7人ね、
うん、
でもサウンドチェックの時からもうものすごいポップスなよね、
そうだよね、
うん、もう歌われるんですかちゃんと、
歌うっていうかそのサウンドチェックの時にまた本
音出す
前に楽器の、はいはいはい、まあ、音合わせとかしてる時からもうすでに、うん、あ大貫妙子の音やなこれはみたいな、ね、
あのシティポップの感じの王道が出てるなみたいな、
ね、期待高まる感じ ね、 ね、
それでもうさ、うん、もう都会も、
う
ん、
そう
やってくれたし、前ここでかけた、うん、ハッピーゴーラッキーもやってくれたし、
坂本龍一さんの曲
ね、うん、色彩都市もやって、
色彩都市もやった、
は
あ、素晴らしかったよ、
すごいサービスだったよ
ね、
都会僕やると思わんかった、
俺も、
ね、やってほしいなとちょっと思ってたけど、
まさか、
まさか、ね、
やっぱり答えようとしてくれてたんですね、
いやいや素晴らしいよ ね、 ね、
だからやっぱ、ね、ご本人も言ってたけど、その、うん、やっぱりそういう新しい世代にこの曲が海外でも、うん、あの評判になってるよということをね、う
ん、あお話されてました、
バズってる
SNS
でバズってる、この言葉あんま好きじゃないけど使ってみましたっつって、ね、
そうでやってくれてね、
そう、
ほんで言ってたやん、うん、ロスで、
そう、
うん、
2月にねロサンゼルスで初の海外公演、
初の海外公演、
そう単独で、それが、うん、ウィルターンシアターっていう、
ウィルターンシアターどこにあるんだろう、
LA の
調べてくれてる、ね、
そうウィルシャーっていう大きい通り、
ウィルシャ
ーでダウンタウンで、ほんとね、ビル自体は1930年に作られたもうアールデコ建築 で、
はいはいはいはい、
で会場は2000人ぐらいの規模で、もうストーンズがそこの、ライブでやったアルバム出してる、そのぐらいで、マドンナもやったこと
ある、昔からあるあ
れなんだね、そうそうそう、
名ホールだね、
名ホール、うーん、うん、そんなめちゃくちゃ大規模、あの大規模じゃなくて、そこでシティポップウェーブスっていうジャンルで、それの第一弾のアーティストで大貫妙子は呼ばれた、
なるほど、
でその第二弾第三弾はまだ発表しない、
なるほどね、
うん、
なるほどね、
うん、だから素晴らしい、だからそこでやっぱりシティポップがそういう場所でお披露目するっていうか、
すごい、ね、
望まれてるっていうのがすごいなと思って、
いや、ね、素晴らしい ね、
聞きましょうよ、
聞きましょうよ、じゃあ色彩都市、
色彩都市、
はい、
はい、
あ、
いやもうほんまに ね、
で、
ね、
で
もね泣けてきたよ、
わかる、
ね、
泣いてばっかりですね
泣いてばっかり、もう最高、
え大貫妙子さんの頃は雨が、 しとしと、
いや途中からほんま土砂降りまたなってきて、えらい心配してくれたんだよね、ステージから大丈夫ですかみたいな
そう、だってまあまっちゃん学年一個違うけどさ、うん、やっぱりこう万博のあそこの生まれ年の、
うん、そうだよね、1970年
からさねえ、うん、それであれを聞けるってなんか、うん、
確かにね、
なんか運命っていうか、
確かにね、ほんまやね、うん、そうだよ、
そうそうそう、ね、そういうんじゃないといかないわけだから、
ね、でもよりにもよって、よりにもよってんだけど、うん、僕の、ね、好きなキリンジと坂田君の好きな大貫妙子が一緒にこう、来てくれて、
なんやろなって
続けて見れてるそれ、
ねね、
なんかね、ありがとうね、
いやいや、こちらこそ、こちらこそ、
一緒にラジオやってるっていうね、いやいやストーリーからの、うん、
一生忘れない思い出よ、あれは、
いやよかった、
素晴らしかった、素晴らしかった、本当に